ありがとうございます。おはようございます。音楽っていうのは神様が与えてくださったものなんですよね。音楽は人間が作り出したものではなくて神様から出ているものです。ずっと昔、船にロゴスという船に乗っていた頃、パプアニューギニアというところに行きました。島国の人たちは歌が大好き。しょっちゅう何かというと歌う。またハーモニーやっちゃう。言わないのにみんなハーモニーで歌う。で、いくつぐらいのハーモニーになってるか分かんないぐらいハモってるんですよね。そんな中でイエス様がメロディーだ、イエス様が歌の言葉だっていう歌を聞いてすごく心に残ったのを覚えています。余談ですけど、リバイバルというと神様の働きがもうびっくりするほど活発になる、突然のようにたくさんの人が教会の集会に集まってくる。でそのリバイバルが起こっている村があるということで、私たち船の、メンバーたちが行きました。自動車で行ったんですけど、昔の人なら知っているラバウルっていう町です。その昔、若い人は知らないです。何どこって言ってさらばラバウルよっていう歌がありましたね。兵隊たちがまた来る日までっていう歌を歌って、その日本の兵隊が行って戦争をした場所だったんですけど、場所の一つだったんですけども、そのラバウルの町から車に乗って丘に登り、入っていくとジャングルなんですね。ジャングルの中に入っていくんですよ。こんなところに人がいるのっていう感じ で入っていったら、突然そのジャングルの中に切り開かれた場所があって、大きな教会の建物が建っていました。中楽器なんてないんですよ。ほとんど壁と屋根があるぐらいで、また本当に自分たちで切ってきた板を切り株の上に乗せてあるようなベンチがダーッと並んでるんです。こんなジャングルの中で人が集まんのって思ったら、パプアニューギニアの人は色が黒いですからね、夜の暗闇でよく分かんないですけどそう、木々の間から人々が続々と出てくるんですよ。1300人。で前に女性が立って慈しみ深き、はいって言ったら、みんなブワーって歌い始めるんです。楽器なし。それがすごかったですね。そういうことを経験した私ですから皆さんに言うんですよ。お腹から出して、声を出して、がなってはダメですよね。がなり声を上げるんじゃなくて、精一杯お腹から声を出してイエス様に歌ってほしい。一人二人の声だけが響くんじゃなくて、みんなで歌ってほしいなって、今何を思っております。音楽は神様から与えられている贈り物、賜物です。だからそれをもって神様を礼拝することは本当に素晴らしいことであると同時に、神様にふさわしいことだと思います。1年ぶりぐらいですかね、横山大輔兄弟、和子姉妹、また帰ってきてくれました。お帰りなさい。彼らは音楽の賜物で神様に奉仕しています。そして音楽の賜物で人々に奉仕しています。たくさん素晴らしい歌を神様からいただいて、歌を通して数えきれないほどの人たちが日本だけではなくて世界の各地で祝福されてきました。そういう人がただ座っているのは絶対もったいないですよね。ね、やっぱり歌っていただきたいなと思うんです。はい、突然お願いしたんですけど快く引き受けてくれました。よろしくお願いします。はい、はい、2人は3月に結婚式挙げたんですよ。いや いやいやいや今年じゃないですよ8年前の3月に結婚式挙げたんです。で僕はたまたま用事があって大阪に行ってたので結婚式に出たんですよね。覚えてる？
覚えてます。
覚えてる。そういうことを話すんじゃなくて2人、はい、結婚して8年です。ありがとう。よろしくお願いします。
はい、おはようございます。森先生と兄健先生、昨日が39年の結婚記念日だったそうです。
あ、そっちでギターだけでいいんです。そう、いきなり言われるんで、あの音響セッティングが準備できてないあれ、どっちでもいいよピアノ弾きたいそうですちょっとチューニングがね、怪しい。向岸へ渡ろうという賛美を一曲だけなんですけどもさせていただきます。まあ、コロナも5年もねもうだって終わりましたけども、その中でですね、まあ、世界宣教というかイエス様はですね、まあ、向こう岸へ渡ろうという私に御言葉が与えられてですね、行ったこともないところに、まあ、神様が、まあ、イエス様が私を導いているように思ってその御言葉をもらってですね、昨年と2年前とヨーロッパに初めて、伝道に行ってきました昨年はフランスでオリンピックがあったんですけども、その後ろで、賛美集会があってですね、フランスも、まあ、カトリックの国ですけど、もう本当に信仰が教会がちょっと衰退というか、プロテスタントも 1% あるかどうかと日本と同じ状況だったんですね。でそんな中で私たちは、まあ、東京オリンピックの次がパリだったんで、日本から福音をパリにも持っていってですね、その世界の人々と賛美をして、そして世界中から来る人々に福音を伝えようというそういう企画があってですね、パリプレイズフェスティバルというのに、行こうと思ったんですけど、ね、円安で大丈夫かなとかね、いろいろそういう恐れというかですね、不安あったんですけど、けど向こう岸を渡ろうとイエス様が言ったその御言葉を受け取ってですね、やっぱり日本からヨーロッパにも福音を伝えに行かなきゃいけない、そういう時代になってると信じてですね、行ってきました。本当信仰によって進むと必要なものが備えられてですね、本当に、私たちのこの活動のために祈って献金してくださった人が与えられてですね、本当に必要が満たされて、もう本当神様の御業なので、今年もですね、まあ、2025年も続けて神様は示される場所へ、皆さんにとっても何かそういう場所があるんじゃないかなと思ってるんですけど、そこに向かって進む何か励ましになればいいなと思います。どうした？アポが読み込まないということはなしであります、はい、向こう岸へ渡ろうというさ、うん、あ、なんか和子さんが言いたいそうです。
曲の説明。
今曲の説明。うん、
どうぞ。私が。う
ん。大丈夫だ。面白いですよ。まだ8年だねって、なんかまだおむつしてるくらいだなって昨日森先生言われました。まだまだ一致に向かって進んでおります。はい。マイク使って喋ってください。マイク使って喋る。配信もあるんで。
そう、向こう岸へ渡ろう、ちょうどペテロ の、 あの信仰告白のところから
出て
はい、与えられたあのイエス様がフィリポカイザリアでペテロに、あなたは私を何と言うかって言ったら、 あなたは私の主という信仰告白をしたところから、彼が作った人、うん、ちょうど今日メッセージがペテロのところだったから、はい、よかった
面白い感じになった アメン、お願いします。
CD を出す予定です。ぜひ無事にリリースお祈りしてください。またお CD の仕事栄光が持ちられるようにお祈りください。お感謝です。ありがとうございます。
ありがとうございました。いつでも準備ができてますからね、感謝です、はい、今日も YouTube で礼拝会ご一緒の皆様感謝します。主が共にいてくださって、そこであなたに触れ、あなたに祝福してくださることを信じています。受け取っていきましょう。改めて心をイエス様に向けましょう。アニケン先生、お祈りお願いします。
愛する天のお父様、失礼いたします。本当に十字架の上に私たちに永遠の希望が与えられていることを心から感謝いたします。主に深い汚れて呪われたものがあなたの尊い血潮によって許され、清められ、新しく捨てられること、あなたの愛の奇跡、力の奇跡、永遠なる主の恵みを心から感謝いたします。これからの続く礼拝も祝福してくださって、どうぞ生ける御言葉から私たちに語ってください。信じて感謝いたします。主イエス様の尊い名によってお祈りいたします。
アーメン。はい、今日は3月9日、来週の日曜日は何日ですか？わかんないの？あ、びっくりした、ね、こういうふうにこう幼稚園の生徒に言うような言い方をするとみんなしらーっとした反応になるんですね。でも来週は16日ですよね。でその次の日曜日何日ですか？はい、23日ですね。23日何があると思いますか？日曜日があるんです。でその日曜日の午後にはなんと日本で屈指の心臓外科医が心臓の話をしてくれるんです。どうやったら心臓に毛が生えるかっていうことを話してくれるのではないと思いますが、我らがドクター入江が、2週間後ですよ、23日の午後、心臓のお話してくれますので、皆さん週報には書いてないですけど、皆さんにすでにも知らせてありますから、ぜひあまり心臓に負担がかかるような無理はしないで参加してください。よろしくお願いします。私も楽しみにしています。ありがとうございます。期待してます。さて、ヨハネの福音書をご一緒に見てまいりました。今日で終わりなんです。まあ悲しいわけはないんですけどね、155回目です。155回きっかりで終わりましたから。で、何度も私日曜日を失礼してきたので、おそらくまあ3年半ぐらいですかね、かかったのは。終わってしまいます。そんなことはどうでもいいんですけど、今日ここでイエス様が語っておられるお言葉から私たちは何を思わされるか。イエス様はペテロにもう最高の回復のセラピーをしてください。セラピーっていうと人間的に申し訳ないんですけども、ペテロがあれほどつまずいて、あれほど自分がダメな人間だ、もう生きていくことができないと思うぐらいの挫折、失意のどん底にあって、なかなか立ち上がることができなかったように思われますが、そのペテロにイエス様がお言葉をかけてくださって、質問してくださって、あなたは私をアガペの愛で愛するか、主よあなたをフィレオの愛で愛しています、あなたは私をフィレオの愛で愛するか、あなたをフィレオの愛で愛しますと言いながら、私が思うにペテロはその時に何が起こっているかは分からなかったと思います。 しかし後になってあの時に主が私を癒してくださった、回復してくださった、新しくイエス様の仕事をするように、あんなに大失敗をやらかしイエス様を拒絶した裏切った自分を新しくイエス様のために使ってくださるようにされたというのは後になって分かっただろうと私は確信しています。なぜそんな確信をするか、なぜならその直後にイエス様が言われるからです。私についてきなさい。ペテロがイエス様についていき始めた、そうしてここに来たんです。ペテロは振り向いてイエスが愛された弟子が後についてくるのを見た。なんで振り向いたんですか。気配を感じたんですよね。振り向いて、気配を感じて振り向いてイエス様が愛されたあの弟子ヨハネがついてくるのを見た。そこまではどうってことないんです。興味深いことにヨハネの福音書でヨハネが書いたことは明らかなんですけれども、彼は私ヨハネっていうのは言わないんです。いつもイエスが愛された弟子って言ってるんです。彼は自分がイエス様に愛されている存在だっていうことを明確に意識していたんです。ヨハネの福音書を終えるにあたって私たちが受け取っていきたいのはまずそこなんですよ。ヨハネはなぜイエスを愛していたと言わずにイエスが愛されたと言ったんでしょうか。何が違いますか。イエスを愛していたヨハネはイエス様を愛してましたよ。イエス様に愛されていた弟子、イエス様を愛していた弟子、何が違いますか。はい、主語が違う。そりゃそうですよ。いや、主語は違わないですよ。述語は違うんです。女子ね、あの、いや、女子って女の子じゃないですよ。あのイエスが、イエスをがとおの違いですよ。おががになって、ががおになって何が違うか。大違いなんです。イエスを愛していたってのは自分中心なんです。イエスが愛しておられたのはイエス様中心なんです。全部そこに帰ってくるんです。全部そこに帰ってくるんです。イエスが愛しておられる。なんだヨハネ、お前ずいぶん自己中心じゃないか、自分だけが愛されてる。そうじゃないんですよ。自分だけが愛されてるって言ってないんです。自分はイエス様に愛されていたっていうことを言ってるんです。いや、人は愛されていないって考えてないんですよ。彼は自分はイエス様に愛されている、その意識をずっと持って生きていくっていうことは、これはキリスト人の一番の中心なんですよ。私イエス様に愛されてる。何お前終わったこと言ってんだって言われるそうな気がしますけど、それはイエス様中心の話なんです。ペテロの問題はそのあたりにあったわけです。後ろから彼がついてきたのを見て、その彼は自分が言ってるんですよ。食事の晩餐の時イエス様の右側にイエス様に寄りかかって、主よ、あなたを裏切る者は誰ですかと言ったものである。わざわざこのことを書いてあるんですよね。まあ私は全部が分からないの、全部を知っていることはないので本当にさらっと言うしかありませんけれども、その彼をペテロが見た時に、主よこの人はどうですかって言ったわけですわ。私が受け取ること、ペテロは私についてきなさいとイエス様に言われて自分がついていった。ふっ と後ろを見るとヨハネがついてくる。この人はどうですか。その言葉の陰にどんな思いが隠れていますか。皆さん、なんでこう言ったんでしょう。なんでペテロはこの人はどうですかって言ったんでしょう。
自分と同じかな、
自分と同じかなと思った、ね、優しいな。なんか僕はね、自分がそういう人間だからなんであいつがついてくんだと思ったと思うんですよ。俺だけじゃねえかって、イエス様との関係は俺だよって、自分だよって、そんな感じがする。もしかしたら間違ってるかもしれない。もしかしたら森明がそういう人間だからっていう単純な理由かもしれません。でもイエス様が答えられた言葉を読むと、どうやらペテロはそうだったようなんです。自分だけがイエス様についていく、この特権は自分のものだ、なんでお前がついてくる、お前言われてないだろうみたいな。私たち人間はどう上手に隠しても、どんなにペンキを塗り立てて美しい絵を描いたとしても、人間としての中心の問題はいつも自分が一番になることです。それを聖書は罪と呼んでいる。一番というのは神様よりも自分が上ということです。そんな意識は持ってないはずです、みんな。でもあるんですよ、あるはずなんですよ。ないっていう人がいたら後で2人だけで話しましょう。僕はないなんて人いないと思ってますから。人間が罪を持っているっていうのは、聖書がそう言っているのは間違いなく神様を超える存在になりたいっていう自分がという気持ちなんです。それがあるから傷つくんですよ。それがあるから頭にくるんです。それがあるから怒りをぶちまけるんです。自分で何を言ってるか分かんなかったり、何をしているか分かんなかったり、でもそういう心があるからこそ私たちはそうするんです。イエス様が招いておられる、ペトロにだけではありません。私たちみんなに招きの声をかけていてくださる。それは私についてきなさい、私についてきなさい。これまで私は散々言ってきました。今の時代どうなるか分かりませんよ、いつ迫害が起こるかも分かりませんよ、世界は終わりに向かってますよ、世界の大統領王家、もう世界一の富豪たちが毎年集まって、世界の動きを決めている、その連中が2020年に2030年に世界のシステムを変えるって言ってんですよ。世界のシステムを変えるって言ってるんですよ。どんな風に変えるか、個人の所有はなくなるって言ってるんです。いや皆さん、疑いの目で見ないでください。私が言ってるんじゃないんですから、彼らが言ってるんです、ね、私有財産はなくなって、全ての必要は政府から支給される、それこそが幸せなのだと彼らは言っているのです。2030年にそれをするって言ってるんです。人間が言ってることですから、本当にそうなるかどうかは別にしてもいいですか。ちょっとこう自分の世界に閉じこもってる人がたまたま YouTube で言ってんじゃなくて、世界の指導者として1700人も集まる会議の指導者たちがそれを言ってるんです。私はやがてそうなっていくだろうと思ってます。なぜならそれは聖書に書いてある通りだからです。そういうふうにすることによって世界は統一されていく、国は国として存在するだろうと思っています。日本という国がなくなるのではない。しかし日本の国もアメリカもイギリスもフランスもどの国も一つの中心の政府から言われた通りのことをしなければならなくなる。そうして私有財産はなくなると彼らは言っている。 いずれにしても聖書が言っているのは、やがて一人の人間が世界を支配して、その支配の中でその一人の人間が自分は神だというようになる。そしてそれを認めない、その人間を神として礼拝しない者は殺されるって言ってるんです。聖書が言ってるんです。私たちはそれがものすごく近い時代に生きているなと私は確信してるんですよ。嬉しいから言ってんじゃないですよ、誤解しないでください。でもそういう時代に今自分たちが生きているのであれば、何をするべきかっていうことでしょう。なんとかして私有財産を守ろうって、そんなの皆さんちっぽけなことですよ。どうにもなんないですよ、何をやったとしても。だから今のうちに処分した方がいいかもしれませんいや、まあそれは極端な例ですね。いや、それはまあ聞き流してくださっていいです。でも大事なのは私たちの考え方をどこに置くかです。答えは一つです。イエス様が私についてきなさい、イエス様が行かれるところに自分をついていくことです。その時の問題となるのが自分の我です。我、私私っていう、なんで私はこんなに、なんで私のことを認めてくれないんだと思うのはまだいいんです。気づかずにやってしまうことは怖いんです。自分がなぜこんな行動をしているか、ペトロは気づいてないんですよ。なんで彼が一緒についてきてるんですか。イエス様が言われる、私の来るまで彼が生きながらえるのを私が望むとしても、それがあなたに何の関わりがありますか。あなたは私に従いなさい。ここでイエス様は他の人のが人はどうでもいいと思いなさいって言ってんじゃないんです。イエス様の戒め、新しい命令は互いに愛し合いなさいなんですよ。互いに愛し合いなさいってことを他の人を無視してできるわけないんですよ。イエス様が言っておられるのは、問題はその互いに愛し合うということを自分中心にやってしまうことなんだ。他の人を無視しなさいではない、他の人がついてくるのを見てそれを喜べばいいんです。あの人もイエス様についていく、それが、皆さんは問題ないんだろうと思うんですけど、今の皮肉ですからね、私には問題なんです。なんであの人がイラキに使わされてきたのは36年前です。37年、1986年に私たちの先輩の宣教師たちがこの平キリスト福音教会グローバルミッションチャペルの土台を作り始めてくれました。ご夫婦二人とももう天に召されています。私はクヌッツン先生ご夫妻に対する感謝を忘れません。涙を持って種をまいてくれました。ずっと毎日1日に1回2回2回は祈ってくれてました、私たちのために。来年で40年なんです。クヌッツン先生たちが種まきをし始めてくれてから来年で40年なんです。で、私たちは、3年ぐらい後に使わされてきました。で、使わされてきてしばらくして言われたんです。先生、佐藤明先生って知ってますか？知らない。知るわけないですよ。僕日本に住んでなかったんだから。しかも福島県でいわき市なんて、ねえ、まさかここに住み着くなんて思ってませんでしたから。知らない。あの先生ね、ど田舎で100人以上集めてんですよ。何？自分の恥を忍んで言ってんですよ。聞き捨てならぬ。でも佐藤明先生は優れた器です。神様に選ばれた素晴らしい牧師です。仲良しです。 間違いないよね。競争相手じゃありませんから、ね、競争なんかならないですから大丈夫です。いまだにいわきで一番人数が集まっている教会は福島第一聖書バプテスト教会。私たち喜んでいいんですよ。私は喜んでるんですよ。神様に教えられてる。そういうことを喜んで神様に感謝することが神様の御心なんです。でもね、最初からその簡単ではなかったんです。私には皆さん本当はこんなこと言いたくないんですよ。でもね、ぜひあなたに分かっていただきたい。人間の心はそんな綺麗事じゃないです、ね、だからイエス様はあの人が死なないことを私が願ったとしてもあなたには何の関係があるか、ここが私に大事なことです。いいですか。私たちはいつも一緒に生きてるんです。お互いに愛し合うんです。でもそこにはちゃんと分けなければいけないラインがあるんです。イエス様が他の人に何を願っているか、イエス様が他の人を愛し他の教会を祝福することは何ですか。イエス様の勝手です。あなたに私に何の関係があるか、あなたは私に従ってきなさい。これは教会の中で当たり前じゃないんですよ。残念ながら、残念ながら、やがて必ずイエス様はいわきを大変革してくださると信じています。それはいくつもの教会にたくさんの人が集まるようになることも含まれています。いいですか。それが大変革じゃないですよ。でもそれも起こるでしょう。必ず起こるだろうと思います。その時に喜ぶものでありたい。私たち教会は相変わらずだったとしても、そんなことはないと思ってますけど、だったとしても他の場所でイエス様を礼拝する人がたくさん集まっていたら、本当に心から祝福し、心から一緒に喜び、心から主を褒めたたえる、そういうキリスト者でありたい。会ってください皆さん。それがキリスト者なんですよ。それがイエス様についていくものなんです。私、あなたに何の関係があるか、私がすることはあなたが決めることではないだろう。私たちは知らないうちに何かお助けしようと思って大きなお世話をしてしまうんです。もっと言うと邪魔をしてしまうんです。神様の働きの、イエス様についていくならイエス様がさせてくださることがある。それをしっかりやることが私たちイエス様についていくキリスト者の務めなんです、ミッションなんです。そしてイエス様が他のものを祝福してくださるときにイエス様を褒めたたえていく、イエス様を褒めたたえていくときに他の人を喜ぶことができるようになる。これは順序です。他の人を喜ぼうとしても引きつるだけですよ。顔の筋肉が、ね、喜ぼうとしてスマイルしようとしてピクピクピクって、ね、無理しちゃったはずなんです。でもイエス様を褒めたたえていく、イエス様を求めていく、そうしたら私たちは自分の重荷や自分の罪から少しずつ解放されて本当に主を褒めたたえ喜ぶことができる。いつも基本はイエス様なんです。イエス様についていくことなんです。イエス様を褒めたたえていくことなんです。イエス様を礼拝していくことなんです。そうしていったら私の隣の人が、私の息子が褒めたたえられても心から喜ぶことができる。当たり前ですよ。本当は当たり前なんです。でも違うんです。それでその弟子は死なないという話が兄弟たちの間に行き渡った。またまた イエス様が言ってることちゃんと聞いてないんだよ本当に。だからあいつヨハネは死なねえんだってよいということがイエス様を信じている者の間で噂になってしまった。どうしてそんなことが起こるんでしょうか。イエス様が言われた言葉をちゃんと聞かないからです。ヨハネは言っている。しかしイエスはペテロにその弟子が死なないと言われたんじゃないんだ、私の来るまで彼が生きながらえるのを私が望むとしても、たとえそうだったとしても、それはあなたに何の関わりがあるか。皆さんイエス様に集中しましょう。私も子供の頃よく言われました。お前は注意力散漫だ。これ今日本語ですよ皆さん。注意力散漫って分かりますよ ね。集中できない、はっはっはっという風になってしまう、はっはっ問題なんです。そうするとイエス様をちゃんと見てない、イエス様のことはちゃんと聞いてない、そしてイエス様が言っておられることとは違うことが広がってしまう。私たちは集中していくんです、イエス様に。集中するっていうのは自分勝手になることとは違うんです。イエス様にしっかり集中して、イエス様が言っておられる言葉を落ち着きを持ち、時間をかけながらしっかり受け取っていくことなんです。何一つ瞬間的に起こることはないんです。イエス様が語られるのは瞬間的です。しかしそれを受け取る私たちには時間が必要なんです。だからすぐに反応するよりもまず自分の中で受け止める時間を取ることが大事です。その上で私たちはいつもみんなと一緒であることを忘れない。自分一人ではない。イエス様は世界中の一人残らずが真理を知り、イエス様を知り、永遠の命と呼ばれているものを生きることを願っておられる。私たちはイエス様を礼拝する教会、そういう群れでありたい。いつもイエス様を褒めたたえる群れでありたい、喜ぶ群れでありたい。そのために努力をしていく、そのためにお互いに助け合っていく。そうしてその上でイエス様を知ることを求めながらイエス様を知らせていく。これが私たち教会のモットーとして神様が与えてくださった言葉です。自分が良ければではない、必ずイエス様についていくというのは人に知らせていくこと、イエス様を知らせていくことが必ず入っている。いいですか。私は分かっているから教えてあげるってことじゃないんです。私はイエス様とお会いしました、私が知っているイエス様はこんなお方ですと紹介することですよ。謙遜にそれをし続けていくことができるかです。それ以上に聖書はねこう言ってんのよっていうのは限りなく高ぶりに近くなっていくんです。教えようとするからです。教える賜物や務めをもらう人はいるんです。それはしなきゃいけないんです。でもだからといって高ぶっていいんじゃないんです。高ぶらない秘訣はどこにあるでしょうか。それは自分は何にも持っていないことを知ることだと私は思ってるんです。私は貧しいもの、心が貧しいので本当にイエス様によらなければ何一つできない。通訳もさせてもらいます。通訳をする土台ってのはやっぱり英語を知ってることです。あるいはノルウェー語を知ってることです。それもイエス様が与えてくださったものです。でもね、ノルウェー語が話せる、英語が話せるから通訳ができる、そんなのはないんです。毎回通訳です。毎回メッセージをするとき私はいつもイエス様に告白します。イエス様、あなたから離れて私何一つできません。私を通訳してくださるあなたによってしかできない、お願いします。自分が謙遜だって言ったらごめんなさいね、そんなつもりはないんです。ただこの年になって本当に自分はイエス様から離れたら何一つできないってことが分かってきました。 イエス様は私たちキリスト者に人に教えなさいとは言ってない、私の証人となると言われた。私の証人、イエス様の証人って何をするんですか。私はイエス様にお会いしました、私がお会いしていたいるイエス様はこんなお方ですということですよ。教えてあげるんじゃないです。あなたね、信じないと地獄行きよ、そうならないように教えてあげるから。はい、1、神様が作ってくださったことを認めなさい。2、人間が罪を、そういうふうにやって、本当に聖霊の神様を導いてくださったらやってください。でも人に必要なのは、特に日本人に必要なのは正しい教えではないんです。イエス様を忠実に伝えてくれる人です。忠実に、忠実にっていうのは嘘偽りがないことです。自分が知っているイエス様を伝えることです。自分が知っているイエス様がどれほど少なかったとしても、自分が知っているイエス様を伝えるだけで、あなたは私は証人なのです。それ以外をやることはちょっと越権なんですよ。自分の権利を超えてしまうんです。あとはイエス様がしてくださるのです。私が人を変えようとしても無理です。私が人を救おうとしてもできません。でもイエス様、私の知っているイエス様をお伝えしたときに、その人がどうなるかはあとは神様の働きです。だから私たちは祈りながらイエス様についていき、祈りながらイエス様を伝えていく。そして互いのために祈りながら、私たちはみんなでそれをしていくことで、この町にイエス様が有名になってくださる、この町の人々がイエス様を知るようになる。皆さんはどうか知りませんが、これも皮肉です、皆さんはどうか知りませんが、私はその中で私のことも 1% ぐらいは知ってほしいなっていう思いがないことはないんです。でも 1% ですから、それに逆らうことができます。私はそのために生きているんじゃない、自分に宣言します。イエス様が有名になってください。ごめんなさい、 1% は間違いでした。 10% ぐらいあると思います。はい、もしかしたら 25%、 それ以上ではありません。何パーセント、どうやって分かるんですか。分かりません。ポイント分かりますよね。誰でもその思いを持っているでしょう。でもその思いについていかないことですよ。自分がどういう思いを持っているかを知ることは神様の恵みです。神様の恵みを受け取っていくならば、私たちは自分の中に本当に純粋とは言えない、いろんな混合物がある、いや混じり物がある。もともとその混合物しかなかった。そこにイエス様が入ってくださっている。そこに御言葉が入り続けてくれている。だからそういう混合物に気を奪われないで、イエス様に集中していく。ひたすらイエス様に集中していくので、周りの人も見えてくる。そして周りの人のために祈ることができる。毎日の生活でふと思うでしょう、あの人どうしてるかな、祈ってますよね。その時に、あ、思い出した、その人のために祈る。そのようにしてイエス様についていく者たちを世界は今まで以上に必要としています。世の終わりが近いからです。みんなで集中していきましょう。そしてイエス様に従っていきましょう。自分の罪深さを知らせてもらうことは神様の憐れみです。 そしてその罪深さから解き放たれることは、罪を退け、イエスの皆よって命じるって終わったら、こんな簡単なことはない。そうはいきません。戦いなんです。毎日の戦いなんです。でもイエス様は勝利を取ってくださったので、イエス様に集中していくことだけが私たちの勝利です。今日で戦いが終わることはありませんから、心配しないでください。宣言して終わるんだったら世界の問題はないんです。時には宣言する必要があるんですが、普通は私たちがいつも自分の肉と戦いながらイエス様に集中し、イエス様についていく決心を絶えず新しくすることです。イエス様が生きておられるので、私たちと共にいてくださるので、イエス様に集中する者は必ず助けを得、力を得る。どうぞ再来週からのメッセージ祈ってください。今のところ次どこに行くか分かんないですねえ、全ては信仰ですけど、ヨハネの福音書が終わりましたけど、皆さんもどうぞお祈りしてください。再来週23日、私が皆さんの前に立って、今日は私何を言っていいかわからないので、午後のドクターエリアに期待しましょうって言ったら、皆さんのせいだと思ってください。そんなことはない、そんなことはない私の責任です。お祈りくだされば感謝です。祈っていきましょう。天皇お父様、あなたの恵みと憐れみを感謝します。こうしてヨハネの福音書一を終えることができましたが、御言葉は終わりませんので、どうか私たちを助け、あなたの御言葉によって思い起こさせてください。イエス様、私が集中できないものです。お助けください。どれほどあなたから目をそらしやすいか、一人一人私たちに気づきを与えてくださいますように。そしてあなたの皆を呼び、あなたを呼び求め、しっかりあなたについていくものとならせてください。日本の国は大変な状態です。大多数の人々のために政治が行われているようには思えません。天皇お父様、どうぞ天皇ご夫妻をお救いください。彼らがイエス様あなたにお会いしますように、内なる平安と喜びが天皇ご夫妻を満たしますように。政治家たちを憐れんでください。石破首相にイエス様ご自身を表してください。彼があなたを見るようにして、あなたの御言葉を聞いて首相としての任務を果たすように、どうかご慈愛を注いでください。国会の政治家たち、福島県知事県議会の議員たち、いわき市長市議会の議員たち、天皇お父様、あなたのご慈愛が人を悔い改めに導くと書いてありますから、どうかあなたの御業を成してください。この国に、政治家たちの間に、経済人のトップの間に、教育界の人々の間に、メディアの人々の間に、あなたのご慈愛による御業が、悔い改めの業が起こりますように。日本が大変革されますように。いわきにあなたのご臨在による大変革を期待します。エルサレムに平和が来ますように、イエス様の皆を呼んでお祈りします。アーメン。 ですね。
イエス様のお名前によって感謝してお祈りします。アーメン。